さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺ってまいります。人生のヒントに、そしていろんな後押しにも勇気づけられて、また自分がそうだったのかって気づきの時間にぜひなさってください。私もたくさん気づきをいただいております。今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。今年に入ってから、大自然の波動といいましょうか、
はい、
人生の春夏秋冬というようなことで話をしています。
はい、
大自然に春夏秋冬があるように、人間の人生にもおぎゃっと生まれた冬の時代から、そして大きくなって春になって、そして夏に大きな活動を成して、そしてその結果秋にありがたくその結果実りとしていただく、でまた冬の時代を迎えて、で そういうのはそれが大自然の波動ですよということですね。その中で私たちは生きている。で大宇宙大自然界を見たときに、その姿というのは私たちの肉体と同じような状態になっている。そう、神仏は大宇宙の中に、大自然の中にその体を隠されたというか、その中に入っていらっしゃる。私たちが肉体を支配して、そして、このように地上で生きているように、神という存在、神仏という存在は大宇宙を支配されて、その中で生きておられる。だから大宇宙の姿は人間の姿と同じ、人間は大宇宙の縮図である、そのように言われてますね。だから大宇宙を神仏の世界、そして小宇宙を私たちのこの肉体を持って生きてる。そういうふうな、私たちは大宇宙の波動から離れて生きることはできません。でその中で大自然の波動と調和した生き方をすれば、調和した結果が現れてくるし、大自然と相反するような生き方をしたときに、またそういう結果が現れてくる。そのいう法則をお釈迦様は因果律という言葉で、表されました。因果が巡る、種をまいたらその刈り取るということが人間にとっては法則なんだよ。普通因果が巡り言ったらね、みんなどうしてこうほとんどの方がね、私も出会った人がね、なんか悪い方の時に使う方が多いんですね。親の因果が子に報いとかね悪いことしてこうなってんとか、ね、そうじゃなくて、中にはね、こう自分おかげさまでね、今この幸せに生きているけれども、だからそれに関しては何かおかげいただいたのかなって、そういうな時には、過去にあなたが蒔いた種として今現れてるんだよっていう、そこに、私がやったんやというだけじゃなくて、感謝の心をしていきましょうということですね。でそして、人間というのはこのように大自然の波動の中で、波動というのは波が動くと書きますけども、波というのは上があって下があってこそ波であって、上ばっかりということは絶対ありえないんですね。だから人生の中において必ず波がありますよ。私はこの話の中で過去の人生を振り返って、楽しかったこと、幸せと思った時のこと、そしてまた苦しかったこと、それをずっと年代順に書き出していってくださいって言いました。それをグラフにしていくと、そう気がつくでしょうと。本当に波なんだねって、この波というのは低い時もあれば、またいい時も回ってくる。今いいという言葉を使いましたけど、人生に良いも悪いもなくて、すべては体験学習。その体験学習に、これはいいことや、これは悪いことやと、そういう価値判断で、取捨選択しているのが人間なんですね。ですから人間は取捨選択しますから、苦しみはのけたい、苦しみから逃れたいということで、いろんな方策をします。で、もしも自分は苦しかったらね、しんどいからということで、もう毎晩酒飲まなかったらやっていかれへんねって、お酒飲んでる人もあるでしょう。また中には、もうしんどいし、食べるだけが楽しみなの。この子食べとるとき、これが幸せなんで、食に走る方もあるでしょう。またそういう情愛の方に、流れて生きていく人もあるでしょう。そのような、快楽主義的なこと、日韓的な、そういうふうな興奮に身を委ねることもあるでしょうが、でもそれは長続きしないですね。もう、その時は幸せだけども、 それが過ぎ去ったならばまた現実に戻ってくるという、そしてまた、自分のその少しでも人生の苦しの中で心の癒しができたらということで、綺麗な絵画を集めたり、綺麗な彫刻とかなんかをしたりとか、そういうような方する方ありますよね。でもそれも外に、どうかこの絵画よ、どうかこの音楽よ、この芸術よ、私を安らがしてくださいという、自分の心を安らげるのに他力を利用してますね、うん、これを見たら安らぐね、この音楽の中で安らぐね、そうにしてますね。でも他力から得た安らげはその芸術作品のところから離れたら、またそこに現実の自分というものが戻ってまいります。そして富と名誉という、だからお金持ちになったらええの、お金持ちになったらええって言ったりするけれども、でもお金を持っている方というのはその富というものを減らさないために、貧しくならないために心を一生懸命砕いていたりとか、そんな方もあったりしますよね。そしてまた安らぎを求めて宗教に入ってくる方もあります。宗教も本当に面白いんですけど、僕いつもよく笑うんですが、お寺参りしてずっと起き上げとったらね、心安らぐんですよ、本当に幸せなんですって言うから、うんうん、ちょっときつい言い方するけど、まあ、これもある程度親しい人しか言いませんけどね、きつい言い方しますけど、それって自己満足ちゃうのとかいうことがあるんですよ。うん、その自己満足かね、自己満足でないかというのを推し量る一つの物差しがあるんだよって。今あなたはここのお寺へ来てお経を唱えて、ああ安らいだ、気持ちよかったって言ってるでしょってね、ですよ、はい、その気持ちよさを、はい、家に帰って家庭においても職場においてもどこにおいても同じ心境で生きられますか。家へ帰ったらだんだんだんだん冷めてきて、そしてまた現実に戻って、そして現実の中でしんどいとか苦しいとか人間関係の圧力とかでして、でまたお寺行って、ああこの安らぎ、お寺に参りはいいなということで、まあそういう方々もお寺にとっては収入源でございますから、来ていただいたらありがたいんでございますが、でもそう、そのようにしてお寺へ来ても、でまた家帰ったら現実に戻っていく、本当の安らぎを売ることはできない、でそういうのが人間ではないかなと思ったりしますね。人間って勝手やと思いません？子供の頃思いませんでした？ええー、なあ、大人ってさ、毎日学校行って勉強せんでもええし、あれしなさい、これしなさいとか言われてせんでもええし、早大人になりたい。もう早大人になって、なんか自由に、まあなんかあっちで酒飲んどるやつもおるし、いろいろし、もう大人になったら自由なんや。大人になりたいって皆さん思ったことないですか？今、大人はあなたに聞きます。あの子供時代に戻りたいって思ってる方はないですか？あの子供の頃、あの頃は働かなくてもよかったし。人間関係でないこともなかったし、親の庇護の下でクラブ活動に励み、友達といろいろし、本当にあの頃は本当に幸せやったなと思っている方ないですか？結構あると思いますよ。人間って面白いと思いません？これを思った時に本当に思いましたわ。ああ人間その場その場でこう安らぎというものを外に求めるね、自分ではなくてっていう、でそういうふうな思いをなんかこの頃しみじみかに年も私も取ってきますと、やっぱり子供の頃って楽でしたもんね。もう働かなくてもいいしさ、本当にあの好きなそういうクラブ活動とかでねやっておいて、あの学生時代、あの学生時代に戻りたいと大人になったら思うのです。人間というものはそういうものなんですよね。
ないものねだりですね。
そう、はい、だからそういう中で、自分というものを見ていたときに、そうこの世にはくっと判断、価値で勘で判断する状態と楽という価値観でする態度、両方が訪れてくるのだ。だから今苦しみの中にある方も波ということを考えていただいて、そう波はいつまでも そこにあるものではない。中にはこの話前お寺でしてたら、住職さんわしずっとそこなんやけど、言い方があったんですよね本当にそうですか。その中でも楽しかった、もちろん人によってはその波もね、ちっちゃこうそこの方に下がってからあと上に大きく戻らずにちょっとだけしか戻らない方があったりしますけど、でもその中で、何かあこれでよかった、まあ、よかったっていうことがあったりしませんかって、それを見落としてませんかって、例えばちょっとなんかこう買い物の中に行った時なんかにおいても、あなんか今日景品もろたとか、あなんかその時なんかでもそういうことに対して感謝ができる人、うんそんなの忘れてしまってね、自分もなんかあ得したってなことを思ったことなかったですか、それ忘れてしまってるのに違いますかって、あなたの人生というのはずっとそこばっかりで何してもペケで、どうやったですか、あこれも儲けた、普通やったこんだけ早くこの後に来たからちょっとだけ 5% 引きとかそれに出会えた、そういう些細なことなんかでもそれによかったねとかで感謝がしてたら、そしたら必ずその感謝の波動というのは巡り巡って最初に言った因果律の法則で自分に戻ってまいります。そういうことで今苦しみある方っていうのは人生は波であるということも考えながら生きていただいたらなと思います。その波のある人生の中でいかにそれを受け入れて過ごしていくのかということに関してまた後半で話を進めていきたいと思います、
はい、では1曲お届けしていきましょう。さてそれでは後半も西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしていきましょう。よろしくお願いいたします、
は
い、
人生は波ですということでね、その波がねそこになった時にねちょっと上上がった時にその時に、ね、感謝ができたらまた次あちゃんと感謝している、じゃあ次大きくまたもうちょっと上の分とかね、そういうふうに来るように思うんですよ。だから今言った最初に波があっていつまでもそこへなかったでしょう、そんなもあるかいなんか言ってる人聞いてたらね、もう些細なことに対してもね感謝ができてないんですよ。
嬉しいと思えないんです ね
たまたまちょっとうまくいった家庭ね、なんやこんなもんこんなもんちょっと儲けたような格好したかで、別にそれでそんな心嬉しくないし、なんやってことね
、
それはまあ宝くじなんかでもその1億円でボンと当たったら嬉しいけど、こんなちょっと儲けたこれ何がやねんとかいうような格好で、すぐそこに幸せの神が来てるのに、それに対して、こう目をつぶると言いましょうか、背けてる方が多いのではないでしょうか。些細なことに感謝をしていく。そして人間というのは人間関係の中でいろんなことを思います。誰も人に優しくしてほしいですよね。かまってほしいし、私を無視してほしくないっていうようなことになりますよね、優しくしてほしいな。そう、人に優しくしてほしいと思う方があったら自分が優しい波動を出すことでしょうね。お釈迦様もこれも因果律、因果律のことを、別の言葉で友は類は友を呼ぶという、はいね、そういう話をお釈迦様されてました。自分全然優しくないのに、それはね時たま優しく時しますよ、その時だけですね、まあ、例えばね私保護司してた時もあったりするんですけどね、面白いんですが子供っていうのはね大きな力を持ってましてね、悪というかそういう非行しとる少年たちとかなんかあったりするでしょ、その少年らをね保育園連れてきますね、
はい、
そしてね赤ちゃんとかちっちゃい子供ね、それをねそれはもう茶髪にしとるな、いつもなんか見たらねほんでこう鼻にこれつけとるわねそんな感じのそんな感じの
パッと見はなかなかやんちゃそうに見えるということですね。
そう、はい、もう現にやんちゃやから私らのお世話になっとるわけですわ、
はい、
そういう、はい、なんかあったからそういう保護者が面倒見ないかんというね、その子たちを、
はい、
そういう保育所なんかに、で周りの人いたら保育所のなんかいたらね、山本さんそんなこうついてきたらこれ大丈夫やって、子供を信じなさいっていう言い方があったりしたんですよ。そしたらねそんなこの鼻に輪かつけてとかなんかして、ね、こう肩も一緒のやつがねちっちゃい声を触ったらね可愛いのってやってますね。
あなるほどね、
可愛いって、そう
傷つきやすいからいろんなことに理不尽を感じて、まあ、やってはいけないことに走ってしまっただけで、
とかね、
感じる心を持ってるんですね。
そうですね、そうなんですよ。 だからお前なこうやって思うたやろって言って、だから自分自身いろいろあったりするけども、世の中が不満とか世の中を変えたいどう言われたけど、だから世の中から優しさとかそういうものを求めたかったら、お前が優しくなることやね、今まで不平不満ばっかり言うて、あれが悪い、親がどうやったこうやったとか、貧乏やったからとかどうやったからとか、もう外にばっかり原因を求めて、それで自分自身苦しめとったんちゃいますかって言って、だから周りから優しくて自分が優しくなることですよねって。それから世の中を正したい、世の中間違ってるって、じゃあ間違ってるって言うんだったら自分自身 100% 正直ですか。例えば人がちょっと、そうですね、倫理的に問題になるような発言したりとかしたりしますと、今 SNS ではもう叩きまくったりしてますけど、それは相手を正そうという意味で正してるんでしょうが、それを叩いてる人があなた自身 100% 正直に生きてますか。人の誤りを正したいのであるならば、お釈迦様曰く、あなたの誤りを一つ一つ正していくことです。そしてあなたが本当に誠実な、そのような生き方をしてたら、あなたの周りにも誠実な人が集まってまいります。あなたが不誠実な生き方をしてたら、あ、この人は不誠実な人だと言って、人は自然とスーッと離れていきます。類は友を呼ぶのです。まず自分が正直になること、誠実になることです。そして今世界では戦争が起きたりして、本当にこう毎日心を痛めている方々がいっぱいあるのではないでしょうかね、と思いますね。で、本当に世の中をそうやって世界を戦争とかそういうようなものから本当に変えていきたい、世界を目覚めさせていきたいと思うんだったら、これはあなた自身にって言ったらもっと上かもしれないけれども、この真理からするとあなたが覚醒することです。でもそこまでできないったら、確かにどうのこの、確かにね、反戦運動とかどうのこうのとか抗議しましょうとか言って活動するのはいいけれども、まずあなたが覚醒することです。そしたら世界は変わっていきます。今覚醒者は誰も出ていません。覚醒することということは悟ることですということです。極端な言い方をすれば、そう、あなたがイエス様になることです。あなたがお釈迦様になることです。それができない間はただ祈り的な格好でコツコツと足元のことをしていけなさい。今もし本当の意味でメシアと呼ばれるような釈迦とかイエスというような方が現れて、そしてあの方々覚醒してますから、いろんな見業もできますので、そういうような方が地上に現れると、今の醜い戦争も全てなくなっていくでしょう。ああ、本当に戦争することはいかに、大宇宙の波動と相反する行為なのか、そしてこのように多くの人たちに対して悲しみや痛みという心を与えたものは、その与えた結果を清算するまで、あの世というに帰った時にどれだけ厳しい世界での反省業が待っているのか、そのことを知ったならば、人に対してあんな悲しみのことはできないってことになるんですよ。その真理を伝えられるのは偉大なるメシアであり、そういう覚醒した人しかできないんではね、うん、だからそれにおいて、そこまでは人間できませんから、コツコツと今の世の中の理不尽、世界で起こっている理不尽、そういうようなことに対して腹を立てて、ね、嘘ばっかり言ってるやないかとかね、攻撃しとるね、攻撃してへんとかね、もうめちゃくちゃを言うたりしてる、そういうようなことに対して腹を立ててる間があったら、あなたの周りを平和にしましょう、うん、あなたの内から、あなたの心の中から平和にしましょう、そういうようなことをコツコツとやっていったらいいのではないかなと思ったりします。そして今あの世に帰ったら、その反省業と言いましたけど、私エベン・アレグザンダーの本を読んでて、また私自身もエネルギーというその世界のことを垣間見たりとか体験した中で思いました。向こうの世界にちゃんと私たちをいつも見てくださっている方々がいらっしゃるんだ。でもその方々は私たちに全ての主権を委ねられているので、私たちがどうしようと、私たちがその方々の助力を頼まない限り、その方々は動いてくださらない。もし偉大なる神がその御業で 地上の人間の主権をあれをするなであるならば、戦争を起こそうと思ったやつ殺すこと、これは簡単ですよ。その人の心臓を止めたらそれでおしまいですから。でもそれをされずに、この地上界というものが、地上界に生きている人全てに全権委任されている。そしてその人たちが祈ったときに、正しく祈ったときにお力をくださる、そういうのを本当に、こう感じています。で、今は大きな戦争となったりしましたけど、まあ身近なところだったら、そうですね、このマンションでな、もう近くにもう本当にもうゴミ屋敷みたいなやつがおんねんとか、もうゴミ出すときなんかにおいても、ほんまにあの人さえいなかったらこのマンション平和やのにとかね。それから会社だったら、ノルマばっかりして、まるで自分の成績を上げたいために部下を叱りまくって、そして部下の、その、前は仕事の成果を自分の成果にして、ほんで上の方へ上がってことするような奴がおるとか、なことで腹立ててる方もあるかと思いますけども。でも、その人もあなたと同じように、天上界の方々が見てますよ、と。同じ目で見ておられます。その方々に対して、どうか隣のこのゴミ出しおじいちゃんかおばあちゃんかわからないけどもとか、それからまたそういう嫌な上司とか、そんな上司に対してどうか温かくご指導してあげてください。この方々がこのままであの世帰ったら大変な苦しみに遭います。どうかこの方々をお救いくださいっていう、そういうふうな祈りということもしていただいてもいいのではないでしょうか。でも言っときますよ、隣のおばちゃんが嫌やから何とかしてくれで祈ったらペケですからね。あの上司本当にもうノルマとかばっかり言って、ほんまにもう自分の名誉ばっかりとかばっかりで、ほんまにもうブラック企業かここはって、何とかしてくれっていう意味で、それで祈ったらダメですよ。やっぱり祈りというのは、やっぱり、愛の思いとか慈悲の思いを通して祈ってこそ向こうにも通じるのではないでしょうか。で、そうなって祈る、そういう感謝の祈りということをしたときに、それなりの結果が現れてくるかと思います。今、宗教は祈り祈りって言います。今の宗教の祈りはちょっとおかしいです。というのは、祈りというのは、行動と表裏一体です。両輪です。左の浜が祈りだったら、右の浜は行動です。行動と祈りとの両方の歯車が、両方の車が回ってこそ前へ進んでいきます。それの今はどうもないような気がいたします。極端な話、今1億1000万人以上か日本の人口がありますけどもね、コロナが来た時に宗教家みたいにやったらどうですか？皆さん、コロナを収束するために全員お仕事を辞めて、この3日間、神に祈りましょう。それでコロナなくなりますか？これね、今回のコロナ騒動っていうのを、ちょっと宗教に対する一つの皆さん目覚めになるんじゃないでしょうか。やはりワクチンを作ったりとか、隔離したりとか、皆さんが頑張るという行動があってこその祈りでしょ。で、そしたら、日々の宗教においても、家内安全、病気平癒、交通安全とかで祈ってすいますけども、そういう祈りをする上においては、その祈りと、じゃああなたはどう生きるのという、その行動がなかったら、前へ進まないですよね。今の宗教は祈りっていうのが、なんか行動がなくて、祈りだけで救われるような、そういうふうな、だからお釈迦さんの仏教は祈りはなくて行動理論です。行動がない祈りというのは、片側の浜がないわけですから、なんぼ祈ってても、例えば左の浜だけで右浜がなかったら、そんな車どうなると思います？その場でぐるぐるぐるぐる回るだけで前へ進まない。やはり、そういう愛の思いと言いましょうか、自分自身を変えていく、そういう心になった上で祈ってきたときに、周りの近所の嫌な方とか、上司とかの苦しとか、いろんな中に関して、本当に心からその方々に対してお祈りしながら日々生きていたときに、大自然の波長とも合い、また好転していくのではないでしょうか。でも人間というのはね、祈ったらね、早く結果欲しなるね。でも結果は向こうにお任せ。結果はお任せ。そういうふうな祈りをしていただければと思います。ということで、今月の話は終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院、山本光陽ご住職でした。この放送、明日までには、ハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、ハニー FM のウェブラジオで、 スマホ、パソコン、ぜひお聞きいただきたいと思います。